ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災のことについていろいろと教えていただきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、伊藤橋本防災士の会幹事長の大橋です。よろしくお願いします。
はい、大橋さんよろしくお願いいたします。今回は減災グッズ、災害直後を乗り切る備えについてのお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、近年は地震や台風などの自然災害が増えてきていることから、一時の備えや二時の備えをしている人が多いと思います。ですが、ゼロ時の備えは身近な備えであることから、つい後回しにしてしまいがちにないでしょうか。ゼロ時の備えに対する意識は、緊急事態の安心と衛生を確保するために必要な、いわば生きるための基本です。また、災害時だけでなく、電車やエレベーターのトラブルで長時間閉じ込められてしまうような場合でも、身を守るだけでなく、心の余裕にも大きな影響をします。
はい。
いざという時に慌てず、自分と大切な人を守るための備えを実践しましょう。
はい。今お伺いしました、ゼロ時の備え、一時の備え、二時の備え、これはどういったことなんでしょうか？
はい。非常事態時に備える3ステップとして、まず、一時から、次で0時、その次に2時を備えます。
はい。
1時といえば、災害発生時に持ち出し袋に入れる品物のことです。
はい。
要するに非常持ち出し袋、これが1時の備えです。
はい。
家庭や勤務先は1日の多く過ごす場所です。非常持ち出し品を備えているでしょうか。またさっと持ち出して逃げられるコンパクトに収納されたリックサックなどで備えておきましょう。
はい。
被災の1日目に命が安全な場所に逃げるときにこれだけ持っておきたいという最低限の備えです。
はい。
合わせて頭や足元を守って逃げられる備えも必要です。非常持ち出し袋をどこに置くか、自宅で自分が一番長くいる場所、もしくは玄関や寝室で持ち出しやすいところに置くのが良いでしょう。車のトランクに予備を置いておくのも良いでしょう。次に0時の備えです。いつも持ち歩きます、防災ポーチとも言われます。
はい。
非常持ち出し品としては、備えるものの中から持ち歩けそうなもの、化粧ポーチのようなコンパクトな防災物を入れる、防災ポーチと呼ばれています。
はい。
カバンを取り替えてもコンパクトな防災ポーチを入れ替えるだけで簡単に持ち歩きできます。いつどこで被災するかわからない災いへ安心感を持ち歩くことになります。
はい。
最後に二次の備えです。これが安心ストックになります。非常時ライフラインが途絶え、もし助けの手が届かなかったとしても何日間か自給自足してしのげる品物を備蓄しておきましょう。
はい。
キッチンや押し入れ、ガレージ、物置などにケースや段ボールにまとめて入れ、取り出しやすく持ち運びやすくしておきます。
はい。
飲料水や食品など3日から7日分を備蓄します。ライフラインが止まって家で被災生活を過ごすことになるかもしれないときに安心なセットを考えておきましょう。例えば調理のためのガスコンロや暗闇を照らすランタンなど、不安を取り除いてくれる道具類も準備しておいてください。もう一度0時から2時の目的を簡単にまとめます。0時の備えは、外出時に自宅に戻るときや自宅から避難所など安全な場所に移動するために常に持ち歩きたいものです。
はい。
一時の備えは、非常時の持ち出し品、被災した一日を過ごすための必要品です。二時の備えは、ライフラインが途絶えても救助が来るまで数日間を過ごすために必要なものと考えてください。
はい。ではどのようなものを備えればいいのか、また心がけについても教えてください。
はい。 グッズを備える心がけとして4つあります。
はい。
一つ目として、1年に2回チェックしてください。次のチェック日を決めておいてください。
はい。
食料や飲料水の賞味期限、薬品や乾電池の使用期限をチェックして、新しいものに交換します。それぞれの品物が古くて劣化していないかを確認してください。保存食は交換の際に食べてみて味などを確かめてましょう。衣類など季節で変わる必需品を取り替えるために年2回、春の4月と秋の10月頃にチェックを行います。
はい。
二つ目に、使い方を覚え、いつでも使えるようにしましょう。ロープの結び方、簡易トイレの使い方、三角巾の使い方、救急箱の中身や怪我の手当の処方法、簡易防寒具、例えばアルミブランケットのようなものの使い方を身につけてこそ、いざという時に役立ちます。慣れ親しんで体で覚えるような機会を持ってください。
はい。
三つ目は、日用品の汎用性について、工夫や知恵を知ることが必要です。
はい。
新聞、ラップやビニール袋など、日常的に使うものは、いざという時に様々な用途で役立ちます。それぞれの可能性を知り、実際に試してみてください。これまでの被災経験者からの声から、知恵やアイデアを調べてみてください。情報はウェブサイトなどでも入手、確認してみてください。最後に、需要に加えて、共助の備えも非常に大切です。いざというとき、誰もが助けられる立場に可能性があります。
はい。
我が家だけでなく、町内会や自治会などで、共同の備えがどこに、どのようなものがあるかが、確かめておいておきましょう。
はい。
自治体や自治会が作成したハザードマップ、非常時の行動、備えのインフォメーションを確認しておいてください。地域の防災訓練に参加することも大変大切です。
そうですね。そして今まであまり聞き慣れていないゼロ時の備え、まあ、防災ポーチについてもう少し詳しく教えてください。
はい。例えば、買い物などで外出時に地震に遭い、電車などの交通手段がなく、自宅に帰れなくなってしまったという場合、一時的に近くのデパートや公共の建物に避難するとき、すぐに必要な飲料水や食べ物、休むところを確保できるとは限りません。そういった時の食料や座る場所の確保、寒さから身を守るんだと、自分の身を守る備えのことを指します。常に携帯するものの中で、かさばらない、コンパクトなサイズで、軽量であるということが大変大切です。
はい。その防災ポーチには何を入れておけばいいんでしょうか？
はい。防災ポーチの中身として、持ち歩きをするのは次のようなものです。飲食物としては、携帯食、飴、チョコレート、エネルギーバー、これ、カロリーミートなようなものです。
はい。
あと、飲み物、常備薬です。衛生用品としては、マスク、携帯トイレ、2回分ぐらい、ポケットティッシュ、絆創膏、除菌シート、歯磨きセット。これは、水を使わなくてもいいものが良いでしょう。
はい。
エマージェンシーブランケット。これは、薄いプレステルシートにアルミをつけたようなもので、敷物や毛布の代わりに使います。レインコート、軍手、ゴミ袋、女性の方は生理用品やヘアゴム、防犯ブザーも入れておくと良いでしょう。
はい。
装備としては、スマホの充電器、携帯ラジオ、非常ホイッスル、ミニ懐中電灯、裁縫セットなど、一例ですが、災害時だけでイメージすると、リストを見て備えたりするので、自分のメンテナンスになかなか身がいかないかもしれません。防災ポーチは自分が安心できるものを加えておくようにすることがさらに心強いです。
はい。今教えていただいた防災ポーチに入れるもの、どこで手に入るんでしょうか？
はい。 携帯の防災グッズは高価なものを入れる必要はありません。100円ショップで十分に探せます。改めて店内を見渡すと、日用品で防災用品に利用できるものはたくさんあります。自分に必要なものを入れて、自分だけの防災ポーチを作ることができます。例えば、スティック状の液体状歯磨き3本入り、水に濡れて大丈夫なメモ帳、コンパクトタイル、これは水につけると広がるタオルです、
はい、
それとホイッスル、ミニライトなどがあります。防災グッズを一つ一つ備える時間がないという人は、無印衣料品のシンプルなセットも販売されているようです。防災ポーチを作るにも一つの原材に使います。自助の推進になります。自分の命は自分で守るを合言葉に、減災を心がけてください。
はい、その他に何かお伝えしたいことはありますか。
はい、伊都橋本防災士の会では、毎月第1木曜日13時から16時まで、健康福祉センター3階栄養指導室にて福祉防災相談室を開催しています。ぜひ市民の皆様のご来場をお待ちしております。またホームページをオープンしています。伊都橋本防災士の会で検索してみてください。伊都橋本地域で防災士認定をお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談などがあれば、会長の山下までご連絡をお願いします。携帯電話は09066710271です。ホームページの問い合わせ欄へ投稿もできます。よろしくお願いします。
はい。伊都橋本防災士の会ではホームページも制作されておりますので、そちらの問い合わせ欄からも投稿 OK ということですね。
はい。
はい。今教えていただいた防災ポーチなんですけれども、やっぱりこう、常日頃、カバンに入れとくものということで、やっぱり一人一人こう、イメージして、何が必要かってこう、精査するってのも大事ですね。
はい、そうですね。緊急時の時の、
はい、
どうしてもいるようにも、トイレ関係が一番必要になってくるかと。
はい。
それと、何かあった時に、被害とかそんなんがしやすくなるので、三角巾とか、はい、そういった絆創膏とか、そういうやつも入れておく方がいいでしょうね。
そうですね。はい、本当に今教えていただいて、以前三角巾の使い方っていうことで、うん、こんな風にいろんな使い方できるんだって、学んだんですけど、いざできるかと思うと、ちょっと今自信ないので、もう一度やっぱりそういうので、こんな風に包んだら、バッグにもね、なりますしね、はい、いろんな使い方できるっていうことを、もう一回勉強したいなと思いました。
はい。
はい、そんな様々な相談にも応じていただけるということなんですよね。
そうですね。はい。
はい。ぜひ、毎月第一木曜日の午後1時から4時まで、橋本市の健康福祉センターの3階栄養指導室で相談会開催しておりますので、ご参加いただければと思います。大橋さん、今回もありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。